恵み豊かな私たちの天の父よ、今日は素晴らしい春の日差しのような天候の下で羽を広げた翼の教会に私たち一人一人をお呼びくださって、一切を忘れあなたの御前に入れて、賛美を捧げ祈りを捧げ捧げ物を心からお捧げし、神様の御言葉を受け取るこの至福の時を改めて感謝します。すでに祈られましたが、昼間兄弟、ペースメーカーが入っていたと思いますが、神様が心臓を命をお強めください。またこの中で一週間疲労困憊して来られた方、大きな試練に出会った方、うなだれて来られた方がおられたら、私が一緒だ、何も心配するなと、大しくあれと、あなたが豊かな分厚い御手で触れてくださって語ってくださって、今日から全く新しい祝福の一週間が始まるようにお願いします。体調の悪い方には、健やかでいなさいと福音書のイエス様が巡ってくださるように、大きな喜びを体験した方は、すべてあなたのおぼしめしで、あなたの恵みですと告白して、あなたに素晴らしい賛美と感謝を捧げる一週間となりますように。これから今日は総会もありますが、祝福の幕開けと第一歩としてください。聖書を開きますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、今日は毎年2月は4月からの1年間の教会、どんな活動になるでしょうかねって、神様の前で期待する総会の時です。今日は夢の世界というタイトルをつけたんですが、私はここに教会ができる前、今から15年前の前まで29年間、北1時間の高速道路で大熊町で牧師をしていましたが、振り返ると29年夢の世界だったと思います。最初に25歳で牧師になった時、20人ぐらいの教会でしたが、みんな本当に頑張って最初に翌年教会堂を建てたんですね。よく頑張ったと思います。それで終わってもよかったんですが、伝道書が一つ二つ三つとできまして、最後は200名ぐらいで食事もできたらな、100年使う立派な街道を作ろうかって、よく完成したと思います。残念ながら100年じゃなくて2年半で使えなくなってしまったし、伝道書も今二つ目を取り壊しておりますけど、しかし恵みの夢を追い求める29年間だった、30年弱だったなと思いますよ。その後さら地になってですね、思いもかけない大震災が千年に一度やってきて、全部ご破産になりました。じゃあご破産になって、夢の世界は昔だったかな、ではなかったんです。うなだれましたよ、がっかりしましたよ。けどその後、まず住まいがなくなったからアパートができました。1年後早かったと思います。2年後にこの教会堂が突貫工事で、よく経ったと思いますね。そして今から数年前に近くにエリムの泉ができました。のみならず、一つずつ古い教会堂の扉も開いて、これもまた夢の世界だったんです。じゃあ震災の前夢の世界、震災後15年間夢の世界、これで夢は終わりですか？いいえ、今日の総会で神様は夢を見せてくださる方、今日の聖書の箇所から私たちは夢を見て、夢に向かってたじろがないんです、あるいはうずくまらないんです。夢を見たら進むんです、前進するんです。全部見えなくてもいいんです。目の前の半歩でもいいんです、一歩でもいいんです。それが今日の年の初めの総会なんですね。じゃあちょっとアウトラインを出していただきますと、 はい、すでに話しましたが、今日は2つで、神様ってどんな神様ですか。いや、神様は豊かな方で、本当に力強い方で、慈しみ深くて、数々の夢を見せてくださった、夢を見せてくださる、これからもそういう神様なんだって、夢も希望もあるもんかじゃないんです。だから人生は素晴らしいんです。辛いことがあっても素晴らしいんです。で、私たちはというと、夢も何もあるもんじゃない、私はこんなに悲しい、こんなに辛いって、そういうことに負けないんです。それは一時の感情です。それは今日明日の1ページです。大きくは、夢を見せてくださる神様なんだから、夢を見つめながら前進する私たちなんですが、ちょっとこれ長ったらしいので、2枚目のアウトラインだとこうなるんです。夢を見せる神がいて、夢を追いかける私たちがいて、私たちは夢追い人です。これで夢の世界が成立するんです。神様がいくら夢を見せても、泣かず飛ばずでは夢の世界にならないんですよ。今日お読みした詩編126編は有名です。都のぼりの歌って実はタイトルが書いてあるんですが、彼らは、いや、神様の都礼拝所、昔はシオンの丘の上神殿があって、エルサレムっていうところに行くときに、私たちがこれから礼拝する神様、どんな神様だっけって歌ったんですよ。夢を見せてくださる神様だって。夢が必要です。人生にはぜひにも夢が必要です。夢はどこから来る？絞り出す、あの人に聞く、このニュースから探す、いいえ、そうじゃない、神様が夢を見せてくださると歌ったんです。で、私たちはって、へーって、そうじゃないんですね。夢を見たら前進するんです。夢を追いかけるんです。いや、夢を追いかける人生は感動ですね。忍耐もあるし、じくじたる時もあるし、怪我をする時もあるし、辛い時もあるし、だから感動ですよ。よく諦めなかった、よく追いかけた、最後まで追い求めましたねって。さあ、それではまず一節から、ご一緒に一節、二節、都に登る時、こんな歌を旧約聖書の人々は歌っていたんだ、私たちと同じだって、私たちも同じだって。じゃあまず一節読みましょう。はい、主が言った時、私たちは夢を見ているもののようであった。皆さん、シオンというのは、エルサレムという、この教会からも何度も行った人がいると思いますが、その町の丘の上で、そこに神殿が建って、シオンの丘とも言うんですが、神様が御臨在しておられる、あそこに行くと神様にお会いできるんだもんねって、象徴的な、これシオンと言うんです。それが一時廃れたんです。私たちのふるさとが廃れるように。なんでかっていうと、今から2700年も昔の話しましょうか、四国ぐらいの大きさのイスラエル、四国を直角にしたような、縦長にしたような、半分は昔東の方のアッシリアっていう残虐な国に滅ぼされて、奴隷になって連れて行かれたんですね。それから大体200年ぐらい経って、200年の 5,60 年前ぐらいに、今度南の方がアッシリアっていう、時代だから、聖書は歴史だから、アッシリアの国はなくなったけど、バビロンという国が出てきて、今度四国の半分ぐらいの南も全部さらっていったんですよ。なくなっちゃったふるさとが、国破れて山がありみたいな廃墟となった。神様の栄光の都も、これはダメだって、私たちの教会もふるさとから出て行きなさいと言われて、教会堂も空っぽになって、入っちゃいけないので手も足も出なくて、1ヶ月ならいいけど、1年ならいいけど、何年もこれはダメだって、ね、しかしこれは15年とかそういうんじゃないですよ。北の方はもう200年近く、南の方連れて行かれた国も 5,60 年は経ってたでしょうね。そう、水道の蛇口が凍ったのがちょろちょろ水が流れるようにですね、あれ、囚われていった人が少しずつ帰ってき始めた、夢みたいだって。オリンピック見てる人いるかどうか知りませんが、 私は銀とか銅とか金メダル取った人のとこをもう一回録画して見返したりしてると大体泣いてますね。あるいは笑いが止まらないですね。で、幾度往々に言うのが幻だっていうんですよ。夢みたいだっていうんですよ。銅メダルを握りながらね、これ夢の世界じゃないかって。で、当時の旧約聖書の人々も夢じゃないかって、私たち夢を見てるんだろうかって、幻だろうかって。私たちもここに来た時、全然知らないここに移住した時にアパートができて夢みたいだって思ったんですよ。ここにこの教会の骨組みができた時、夢じゃないかと思ったんですよ。近くに教会の食堂ができた時、こんな未来の夢があったのかって思ったですよ。ふるさとの教会入っていいよって扉開いた時、夢じゃないかと思ったですよ。これは正夢だろうか幻だろうかと思ったですよ。当時の人々もこれは夢を見ているもののようだって。神様が夢を見せてくださる。なので2節読みましょうか。2節、はい。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は満たされた。その時諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。もう笑いが止まらないんですよ。こんな未来の1ページが夢があったの、夢が現実なのって。そして他の国の人々も一緒にすごいねって。いやー、誰の歴史家が計算してもこれで一巻の終わりだ、あの国はついえ去ったと思ったけど、広島も原爆が落ちて70年は草木が生えない、75年とか言われたけど、実際はみるみる復興してすごいねと例えば言うように、神様は、彼らの神様は、シオンにおられる神様は大いなることをなさった。これ何が起こったかというと、ちょっとややこしい話をすると、まあ、イエス様が生まれる700年ぐらい前はアッシリアという国が世界の王国だったんです。領土を拡大して、今のロシアみたいかどうか知らないけど、次々潰していったんです。しょうがないです、これは歴史だから。アッシリアを滅ぼした今度バビロンという国がもうそれにも勝ってどんどん拡大していったんです。だけどどんな強い帝国も神様じゃないんです。バビロンをペルシャという国が滅ぼして、聞いたことあると思うんですが、ペルシャの王様クロスという王様は寛大な政策を取ったので、この国に前の時代に連れてこられる人は帰っていいよ、帰りたければって。ドバーッとは帰れないですよ。だってもう50年も連れてこられて立っている人が、子供もそこで生まれて、あるいはもっと北から連れて行かれた人は当時もう200年近く立っているので、だけど私帰るって、私残るって、じゃあ先に帰ってふるさとどうなってるか、おじいちゃんの代おばあちゃんの代のあのふるさとに行って先に行って待ってるからねみたいにね、水道の蛇口がドバーッとは出ないけどちょろちょろ流れるように、それを見て他の国の人々が、いやこんなことがもう一回復興するとは、キリスト教は復活ですが、復活するとは、この教会は羽を広げてふるさとの方向を向いて飛んでいくというメッセージですが、本当にあるの、そんなことがあって、あるんだ、神様だからって。まあ一週間後には私多分韓国でお会いした方なんでしょうかね、ある女性の人、教会に電話があったらしくて、この教会ぜひにも見てみたいというので、わざわざソウルから、おんのり教会の方だそうですが、前におんのり教会で何回かお話したことあるので、多分そこに来てた方のようなんですが、まあ、実際にどんな教会か見てみたい、あの頃韓国で奇跡の舞台になった教会という本がハングルで出版されて、多分読んでくださった方かもわからない。私たちは奇跡の舞台なんて自意識はないですよ。ただ韓国から見れば、ここは歴史の舞台、歴史が動く場所として神様が選んだ場所なんだというタイトルをつけたんだと思います。で、その後この教会がどうなったかを見に、週末だけ、今度の日曜日、そして月曜日に帰るかどうか分かりませんが、別にその韓国の、私もお会いしたかどうか記憶にない方ですが、じゃなくても、去年のクリスマス、純子さんという、私アメリカの教会でもちょっと報告させてもらった時にいたのかどうか分かりませんが、女優さんで歌のうまい歌手の方が向こうの方から、この教会で歌いたい、ロサンゼルスから来たんでしたか、 ハリウッドかどっかでも活躍してるか分かりませんが来られて、そういう方がアメリカからも韓国からも、渦中にいる私たちはそんな意識ないですよ。だけど主は大いなることをなさった、ここが舞台ですかって、そんなことがあったんですかって、本当にまるで旧約聖書そのまんま、まんまのような出来事が繰り返されたんですね。大いなることをなさった、これは神様が夢を見せてくださったんです。だから2節と3節続けて読みましょう、はい、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった、主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。皆さん気をつけてこの文章を読むと、主語は私たちじゃないんです。彼らはよく頑張ったとか、彼らはすごかったとか、彼らはよくやったっていうんじゃないんですね。主語は神様です。神様が何をなさったか、主がなさった。私たちはただの受け身です。神様の恵みを受けて、神様が豊かなので、神様は大いなる方なので、こんな体験をしたんだって、これが喜びの理由ですね。皆さんは先日配られた素敵な、というかこんなに遅れて申し訳なかったですが、80周年教会の記念誌を手にされて、もしまだ受け取っておられない方がいたら受付にありますので、どういう感想をお持ちになったかぜひお聞きしたいんですね。普通100周年記念、50周年記念といっても全然違うのはまず表紙です。だからよく見ると表表紙は、まあ、かつて村の小さい教会が80年前宣教師が来てできて、でその後、まあ、今から何十年か前に20、30人で頑張って合掌造りの教会堂が建って、そのイラストが入ってます。それが今度小高に、熊町にチャペルができて、納骨堂ができて、小高にチャペルができて、夜森にチャペルができて、そして大きな教会堂ができて、ブチッと切れて、まさかの大転落で、大震災で全てチャラになってと思ったら、その後イラストが翼の教会ができて、またエルシャロームができて、そしてエリムの泉ができて、一番裏側の裏表紙に行くとエリムの泉ができるっていうところまでの、ずっと火の柱、雲の柱がこっちだこっちだって、私たちじゃないんです。神様が自由にキャンバスに絵を描くように、私たちはそれを受け身で体験した。はあって、それは少しは頑張ったかもしれないけど、なんということだって、なんという神様だって、そういう表と裏表紙にそもそも価値がありますね。心込めて涼子さんが書いてくださったと思います。ところでそれを先日水戸の教会に持って行きまして、そこの牧師先生は昔、その昔私が来る前に新学生の時に教会で新学生奉仕をしてくださっていた方なので、その牧師さんも思い入れがあって、もう丹念に読んだようですよ。そして連絡が来たんです。感動したって。よその教会の何十周年記念誌、そんなに丹念に読んで心にグッとくるっていうのは案外少ないんじゃないかと。パラパラとめくりますよ、写真とか。ここではそうだったんだって。ところが何に感動したかっていうと、私たちが頑張ったということに感動したんじゃないんです。神様すごいってよくわかるって。昔宣教師が来て、宣教師の奥さんが命を日本に捧げて、それから宣教が始まって、大震災が来て、だけどそこで神様が舞い降りるように、それからわしが舞い降りるように、私たちを掴んで運ぶように、いかにして神様が恵み深くこの教会の歴史に足跡を刻まれたがよく分かったと。すっごい励まされたと。すごい感動したと。ああ感動を与える、通り一遍の歴史をつなぐ記念誌じゃなくてよかった。一回ぺしゃんこになって、ゼロになって、マイナスになって、むくむくと起き上がる神様が見えるような足跡でよかったなって。別に記念誌見なくても、教会に来る人は韓国から来ても、 アメリカから来ても日本の各地から来ても玄関に何枚かの漆喰画が丸い漆喰に貼ってあるので、あののどかな梨畑の大熊町にあった教会がぐるぐる巻きの突然大震災の津波に、また原発事故にあって、流浪の旅をしたけど突然現れた火の柱、雲の柱がこっちだこっちだってキャンプ場にいざない、全国に散った人を守り、そして誰の計画もない摩訶不思議なこの場所にこっちだこっちだと力強くいざなって、土地を与え建物を与え、だから今ここに翼の教会が懐かしいふるさといいえ天のふるさとを毎日文字に見つめながらあるんですよねって、言葉はいらない、絵を見ただけで神様の歴史の事実が一目瞭然ですよ。なので二つ目、夢を見せてくださる神様がいるので私たちはどうしますかって、私たちは夢を追いかける人になり、夢に向かってたじろがないで後退しないで前進する一年間、そういう人生が、だって物語は終わってないんです。 The end で夢はあとこれからないですからねじゃなくて、物語は続くんですよ。じゃあ4節から見てみましょうか。4節お読みしましょう、はい、主よ、ネゲブの流れのようにしてください。ちょっと地名が出てきたから説明しますね。まあ、日本で言ったら南国の方ですが、まあ、四国ぐらいの小さな国の南に行くとネゲブ砂漠って言われたり、ネゲブの荒野って言われたり、まあこれは私たちはふるさとを失ってみんな住まいを失って廃山兵が肩寄せ合うように、教会の約3分の1で 5,60 人でずっと700キロ旅をした。700キロはシナイ半島逆三角形のちょうど一周分ぐらいなんです。不思議ですが、で当時はもうシナイ半島一周分して、やがての乳と蜜が流れる土地パレスチナに40年旅をしてたどり着いたんです。まあ、私たちはたった1年間東京でキャンプ生活をしてたどり着いたんですけれども、そのネゲブっていうところはですね、本当に乾燥してるんです。日本はいいですね、春夏秋冬で、神様はエデンの園みたいな国に私たちを住まわせてくださったな。聖書の世界はちょっと厳しいです。雨降らない寒気となれば一滴も降らない、本当に一滴も降らない。夜露みたいなものでアカシアみたいな木がなんとか生き延びる、人が住める環境じゃないんですね。しかし雨季になれば最初の雨がドバーッと降って毎日は降らない、時々降って、最後の雨が後の雨がドバーッと降ってあと本当に降らない、厳しいです。だから人が住める環境じゃないから、バプテスマのヨハネみたいな人が出てきたらただもんじゃないと思った、よほど神様に修行している人じゃないかと思ったのも無理からぬことで、ところでこのネゲブの砂漠に雨季になると嘘のようにワディとか言うそうですが、ドバーッと鉄砲水が流れる、水道のちょろちょろの蛇口じゃないんですよ。だからまだね、物語は始まった、夢は始まったばかり、これで満足しないで、まだまだ東の国に囚われ人がいるでしょうって、まだ何分の1も帰ってきてないでしょうって、大熊町は元住んでいた町 の、ね、300人しか戻ってきてないんですが、かつて1万人いましたが、これからどんどんどんどんやってくるんですよって、これがワディという鉄砲水、トラックも押し流すんですから、ポールが立ってて、カラッカラの大地、ここまで水が来ますからね、ここまで上がりますからねって、積雪を示すようにワディという大河になったらここまで水が来るんですって、のように、まだまだちょっとしか来てないんですから元通りにしてください、ああ夢の続きがある、終わっていない。だから五節を読みましょう。五節、はい、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。皆さん忍耐が必要です。涙がありますよ。だって皆さんね、四国の半分ぐらいの南の国が連れて行かれて、まあ最低でも50年ぐらい経ってますか、60年70年経ってかなりの人が帰ってくるわけですが、50年も農地を放っておいたらですね、固くなってですね、作物が昔みたいにホクホクできないですよ。 どんだけこのためにこれから汗水流して忍耐して忍耐して待ち望んで、だってこれから人々が帰ってきたら食料どうするって。夢を信じる人は準備しますよ。夢を持つ人は4年後のオリンピックに出るんだ、今度こそ残念だった4位になったけど銅メダル次は狙うんだっていう人は1年目から準備しますよ。4年間準備しなければメダルは来ないですよ。それだけじゃないです。壊れたエルサレムの町の城壁を建て直す、それからめちゃくちゃになった神殿、私だったら教会堂、津波にあった小高教会堂、泥をかき出して再開しましたがね、獣の町のようになった大熊の教会堂もかなり大変でしたけどね、修理は。そんなもんじゃないですよ。短くても40-50年、長い人はもう200年近くアッシリアに連れて行かれた人戻ってきてですよ。城壁どうする、建物どうする、そもそもの食料どうするって、これは言うは易し行うは難し、大変です。ここは信仰です。信じますか夢をって。やってらんないこんな辛い訓練って、他の人のように青春楽しむんだ、いや私はメダルを狙うって、私は次の夢を追うという人は訓練する、筋トレする、生活のスタイルも全部変えるんですよ。なので最後の6節読みましょうか。苦労するから栄冠は感動なんです。6節、はい。種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。楽ちんで計算通り収穫なって嬉しいですが、すごい感動はないんです。計算通りだから。そんな人生何か楽しいですかって思わぬことが起こって、まあ人生生きてるんだから悲しいのは辛いのは悔しいのは生きてる裏返しですよ。だからそれをどれぐらい経験したかがやがての栄光のメダルを取った時に、本当にあなたこの8年間2回のオリンピックにわたってよく諦めないで、途中怪我したのに頑張ったねって誰よりも涙です。誰よりも歓喜です。いやーこの硬い農地こんなる作物なんかできるかと思ったけど私諦めないって、神様の夢だからって、ワディのようにこれからドバーッと人が帰ってくると本当に信じてるからっていう人は、やがて束を抱え喜び叫びながら、行く時は涙だったけど農作業にコツコツコツコツ勤しむんですよって。でこれ旧約聖書の詩編ですが、新約聖書2箇所開きますと、10ヤコブっていうところを見ると、忍耐が農作業には農夫には必須ですよねって、すぐ結果が出ないならやめたっていう人は農業収穫も何もないですって。忍耐しながら夢に向かって収穫を仰ぎ見るんですからねって。じゃあヤコブ5章7、8読みましょう、はい。ですから兄弟たち、主が来られる時まで見なさい。農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているので、やがて主と相まみえる時を見て、今日やって明日収穫ないならやめたっていう人じゃなくて、不作の時もありますよ。スポーツ選手ならね、靭帯切っちゃったって、それでも1ヶ月間辛抱して痛いリハビリして、それでもやめない、夢を握るのをやめない、そしてコツコツコツコツ何回でも這い上がり、何回でも復活し、何回でもやり直す、それが勇者ですよ。それが栄光のランナーですね。だから耐え忍ぶ忍耐が必要ですし、じゃあ20も出して第2コリントを見ますとですね、信仰が必要です。神様は忍耐に応えて豊かな実りをくださる豊かな神様。私たちが計算づくで先細りのつまんない人生じゃなくて、もう何十倍もの神様がそれに報いる豊かな神様だと信じればこそです。まあ、これは献金も重ねて農作業に例えて語られている箇所なんですが、神様に捧げれば神様は豊かな実りをくださるんですね。じゃあこれは信仰が必要です。第二コリント9章6から8までまず読みましょう、はい。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ、 豊かに巻くものは豊かに借り入れます。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるため。皆さん、打てば響く神様ですよ。やったって神様はあっちの方向向いてんだって、どうせ私のことなんか気にかけていないんだって、眠りこけてるんだって、そんな信じ方したら人生の大いなる損失ですね。何信じてるんだって。神様は全部知って、どんなに忸怩たる思いを超えてあなたがここまで来たかって、何倍もあなたを祝福してくださる豊かな神様だって信じなくて何信じてるんだって。だから続く10、11節も豊かな神様です。じゃあ10節11節読みましょう。はい、種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方の種を備え増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。まんま、そのまんま、なんか私たちに重なると思いませんか。私たちは一回すっからかになりましたけど、その後の神様の恵みは何十倍というか、ヨブは苦しんだ後2倍の祝福を受けましたが、全くその通りです。神様なんと豊かな方で、これ奇跡としか言いようがない。だからどんどんどんどんそんなことで種まいていったら、種が消えたらどうなるんだって計算するなって。神様はさらに増し加えて、あなたの想像を絶するような、これでどうだという豊かな祝福を用意しておられる神様なんだよって。じゃあもう一箇所サンマル出していただきましょうか。この間昼間並子姉妹のお葬式の時に選んだ、ピリピの手紙3章14節の、私たちはスタートラインに立って、やがてのゴールを目指して、ちょうど今オリンピックですが、聖書はオリンピックがバックグラウンドで書かれたので、オリンピック発祥はギリシャで、これもギリシャのピリピの、あの手紙の中に書かれているんですが、まあこれはあの陸上競技に例えて、勇者には栄光のランナーと題してお説教しましたが、お葬式の時には並子姉妹は、当時はオリーブの枝と葉をくるっと巻いた、あなたこそ勇者だって、あなたこそ誇りに思ってよくやったって、栄冠を天の御国でいただく、それはオリンピックと瓜二つなんですね。じゃあ3章14節読みましょうか。はい、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。一心不乱に、脇目も振らず、ランナーは駅伝でも何でも、あそこにどんな観客がいる、山に雪降って関係ないです。定められた道を、私はこのランナーとして選ばれた、召されたんだという神様に召された自覚を持って、最後まで苦しくても、脇腹が痛くても、足がつりそうになっても走るんですね。走り切った時に泣くんです。テレビで見た人もチームメイトも、あなたを誇りに思うって、あなたのチームメイトだったことは私のプライドだって、みんな泣くんですよ、喜ぶんですよ。そしてやがて立ち上がって、栄光の冠ではなく、今はメダルかどうか分かりませんけども、やったってよかったって、やめなくてよかった、諦めなくてよかった、辛いから苦しいからもうやめたって言わなくてよかった、一心不乱にこのスタートラインからゴールを目指して悔いがないって。昼間奈美子さんのお葬式の時、まあ以前この礼拝で話したんです、去年10月奈美子さんの故郷に行ったんですね。九州は熊本の、ごめんなさいね、天草、ごめんなさい、時々出てこなくてごめんなさいね、天草は1回目行った時は、天草四郎って皆さん聞いたことあると思う、資料館もいろいろ向こうにあるんですが、 いやー、この海の、周りでですね、かつてあんな物語があって、こんなことがあって、たくさんキリスト信者がいたんだな。彼らの合言葉はポルトガル語でパライソ。パライソに行くんだ。僕も私も、お母さんもお父さんもって。命を懸けた天国、最後は天国のゴールを目指すんだって。一回目はね、やっぱりこの土地にそんな足跡があちこちにあったんだなって。ところが去年の10月行った時は2回目だったので、奈美子さんの足跡を探す私がいたんです。ああ、ここで小さい時、小学生の時走り回って、この海を見たかな、どこから見たかな、どんな少女の時代送ったかなって。確か10月に行って戻ってきて、礼拝で奈美子さんって名前まで出しちゃいました。南の海の子供って、あの海を見ていい名前だなって思ったんですって。まあ、後で奈美子さんにそれは嬉しかったって言われてよかったなって思ったんですけど、でお葬式の時話したのはですね、あの今から400年前のキリシタンの物語も、今から80年ぐらい前の昼間奈美子姉妹の物語も、同じ目指すは同じゴール、そして信仰を持ったスタートラインだから、天路歴帝という話をした400年前の牧師さんのジョン・バニアンというイギリス人が書いた偶遊、隠遊の世界で最初の小説と言われる、名前はクリスチャン、変わった男性の名前、クリスチャン背中の重い荷物、罪ですか、それを伝道者たちの手ほどきを受けながら十字架のもとにたどり着いて下ろすんですよ。奈美子さんも貧しかったって、食べていけなかったって。ほんで両親と一緒に東京の方に出てきて、21歳の時、お茶の水でしたか、そこで信仰を持って、あとは毎一文字でした。ここに一心という言葉があります。栄冠を目指して、自分はこのレースのスタートラインに立ったって、右にも左にもそれないって、一心に毎一文字に。ところでそのクリスチャンという人は、背中の荷物を下ろしてからが長い人生ですよ。落胆の沼に落ちてしまったり、落胆します、誰だって、誘惑にもあって、迫害の光景を見て恐れたりね、それからいろんな冷やが飛んできたり、試練にあったり、いやー大変でした。大変だからよくやったと言われるんだけど、最後は死の川を乗り越える試練が待っていて、乗り越えて天の御国、この滅んでいくこの世から永遠の神の国、神の家にスーッと入っていく、その小説のような人生だったなって。21歳で奈美子さんは南の海から関東に来て、最後は東北の福島に来て、そしてですね、ご主人とお見合いだったそうですが、ご主人のお話によれば、私はクリスチャンですと、クリスチャンか、後でクリスチャンになる人じゃないと結婚しませんということだったようですけど、お見合いの時はご主人が話してましたが、吉川英治かなんかの話ばっかりずっと自分がして、奈美子さんは黙ってそれを聞いていたそうです。なんとなくイメージできるんですね。あんまりペラペラ喋る奥さんじゃなかったので。しかし私思ったんですよ、車の中でも聞いて、いや一本取ったのは奥さんだったなって。7年後に洗礼を受けたそうですが、黙って何でもはいはいって従って、行くぞったら行くし、引っ越すぞったら引っ越すし、パラグアイに行くぞったらパラグアイにも3年住んで、まあ、豊かな人生になったと思いますよ。スペイン語も話したし、それからあのケーナーを吹いて、あのポンチョという衣装を着て、あの音楽祭に出たり、最後は2人で絵を描いたり、2人でテニスをしたり、2人で走ったり、2人で散歩したり、いつも2人でしたけど、一本取ったのは奥さんだったろうなって。奥さんは緑の牧場のような、オアシスのような、羊飼いと一緒の豊かな人生、幸せな人生だったけど、一番嬉しかったのはご主人がいつしかこの教会で一生懸命奉仕をして、家を開放して集会をして、いろんな人をもてなして草刈りをしたり、いやそういうご主人を見て一番嬉しかったんじゃないかなと。ただ人生はそんなに甘くないから、何度か相談を受けた時に、いやここはきついな、きついコーナーだなって、委ねたらいいと思いますよって私は簡単に言いますが、委ねることはそんなに大切ではないと知っています。これはやったことないけど思い切って方向転換したらいいですよって言うのは私簡単ですが、それをじくじたる思いで辛いなと胸に抱えながら神様に祈るのはよほどだったんじゃないかな。そして最後ですよ、 あの常磐病院で、松田先生には私そろそろ天国かもしれないってそんなことをおっしゃったそうですが、私が行った時は私は右手あの苦しそうに息してたんです。いろんな器具をつけて、彼女も右手垂らしながらとかキュッキュッって握るんですよ。後で私思ったんです。ああ1ヶ月前見た箱根のマラソンと同じだって、あなたを見捨てないとおっしゃったイエス様が一緒にいて、監督がいてね、すぐ選手の後ろにいて、なんかいろいろ言うんですね。あの選手1年間よく頑張った、ここだよ山はって、あなたのベストが出てるよって、すごくいいよって、あなたらしいよって、今一番辛い坂だけどこれを忍べば全く違う景色が出てくるからなって、お前誇らしいよと、よくやったよって声かけていただきながら並走するんですね。多分あの時苦しくて息して苦しくて息して、イエス様が最後のコーナーだよ、天路歴帝の小説から言ったら死の川の谷をもう少しで越えるよって、ゴールは近いよ、テープは近いよ、間もなくだよ、よくやったよって、すごくいいよって、キュッキュッキュッとね、イエス様が励まして握ってたんだろうかって。で私駅伝見てよく思うのはね、 120%130% 疲労困憊してバタッと倒れ込んでコンクリートに頭ぶつけないかな、あの箱根駅伝ってなんない。そうだって待ってるんだもん、チームがみんなが、そして崩れ落ちる人を抱えるんですよ、タオルをかけるんですよ、そしてみんな見つめてね泣くんですよ。よく頑張ったって、あなたよく力振り絞ったって、あなたがチームメイトで本当に誇らしいって。でやがて力が出たら立ち上がるんですよ、そして喜ぶんですよ、栄光のメダルをもらうんですよ。私は日村奈美子さんは天国で今どうかなって、最後にギュッギュッて正先生が言った時に全ての医療機器がゼロになってパッとその瞬間に召されたというんですが、イエス様が背負ってイエス様の足跡残してボーンと飛んでテープを切ったんじゃないかと思った。で崩れ落ちる彼女をね待ち構えていた主が抱きかかえ、先に行っていた人々はみんな取り囲んで覗くんです、顔、最後の力を振り絞った彼女こそこれが栄光のランナーだって、栄光のプライドだって。で今天国で彼女どうかなって、あの熊本の あの海を見つめる時に小さな少女が貧乏で辛くて大変だったところから始まったけど飛び上がって喜んでんじゃないかな、やったやったって、もしかしたら青年の彼女であればよかったって、あの時ゴールに立ってスタート地点に立ってクリスチャンになって背中の重荷に罪を許していただいて何があっても天を目指すってね、やめなくてよかった、ここまで来てよかったなって言ってるんじゃないかな。さあご一緒にピリピ3章14節読んでお祈りしましょう、はい、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。黙祷しましょう。ピアノを弾いていただきましょう。今日は詩編126編を開きました。夢の世界というタイトルで、夢の世界が成立するには夢を見せてくださる神様がおられます。だけどそれは半分です。その夢を受け取ってスタート地点に立って最後まで走り切る、夢を見せていただくならば打てば響く私たち前進しますと、夢追う人になって追いかけますと、諦めませんと。今日の総会きっと新しい一年夢を描いて追いかける、そのために私も一肌脱いで加わって前進する応答する総会になるようにお祈りしたいと思います。また皆さんの人生でどうでしょうか。夢も何もない、落胆しかないと思っているならそれは違う、夢を見せてくださる神様がいるんだな、そしてその夢を信仰によってしっかり受け取って誰が何と言おうと私は信じる、そこに向かって一心不乱に目標を目指すなら涙があっても忍耐しなくてはいけないかもしれないけど、感動の人生、悔いのない人生、一回しかない人生、素晴らしい人生を神様が用意してくださる豊かな神様だと、そう信じて今 今日神殿総会の礼拝ご一緒にお祈りしましょう。昼間兄弟のことや昼間さんのご家族、4月からのこの教会の歩み、特に大熊町でもしかしたら毎週礼拝をスタートしようかとも願っています。新しいことが起こります。神様は夢から夢へつないでくださる神様です。自分自身のこと、私たちの大事な家族のこと、私たちの大切なご近所のこと、そしてこの教会が神様に自由に用いていただけるように、私たちが手足となれるように、その他感謝やお願い、どんなことでも声に出せる方は声に出して、この翼の教会で祈りを束ねて天に向かって捧げましょう。ご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今日私たちはここに集まってあなたの御前に祈りを捧げています。あなたは本当に素晴らしい方で、私たちは取りに足りないけれども、夢を見せてくださる人生になったので、震災前も震災の後も、そして物語は続くので、ありがとうございます。天のお父様、今アヒルを困憊している昼間兄弟、片割れを天に送って、どんなにか寂しいでしょうが、命と心臓を強め、そしてさらに豊かな人生の日々をお加えください。今日は総会で今後のこと、神様が夢を見せてくださることについて見ます。私たちも応答して、打てば響く一人一人でありますように。天のお父様、その他体調の悪い方、今日は志賀兄弟も来られました。一人一人をあなたが慈しんでください。今年、神様がなさることを家庭でも職場でも学校でも地域でも、あなたを信頼してあなたに期待して前進しますので、よろしくお願いします。あなたの御手を信じて感謝します。お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、私たちはしばしばうなだれ、嬉しいだの悲しいだの調子がいいだの悪いだの、見た目で皮膚の感覚に従って一日を判断しますが、あなたははるか高いところにおられ、俯瞰しておられ、私たちに夢を見せ、夢を与え、私たちはワクワクしながら、ドキドキしながら、悲しくても何とも言えない日々を、人生を力強く歩むことができるので、ありがとうございます。何度倒れても立ち上がります。今日ここにおられる全ての人を神様がお強めください。この教会をあなたがお強めください。そして素晴らしい新年度になるように、大いなる祝福を期待します、信じます。私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。夢をくださるあなたがおられるので信じます。私たちも夢を追いかける信仰者となって前進します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。